まとめられたお経様に大衆経というお経があります。これはほとんど一切経を全部この集められたお経でありますから、名前も大衆経、一切経を集められる、これをまあ研究をしてらっしゃったのですが、お体が非常に弱って、こんな大分な一切経をとことんまで、味わわさせてもらうということであれば、こんな弱い私はこれを最後まで研究せずじまいでこの娑婆を終わるかもしれない、なんとか長生きの方はないだろうか、こういうことをまあ考えておいでになりました。その当時この中国では、長生きの方と、それを仙人と言いまして、山の中で修行をしておる、そういう仙行というものを学んだならば長生きができるではなかろうか、そうすればこの一切経がとことんまで研究ができるだろうというので、まあ、仙人の手元へおいでになりまして、いろいろお話を聞いておいでになる。その仙人も非常に喜んで、あんたのようなそういうその真剣な人にこの我々の長生きの方を聞いてもらうということは誠に嬉しいことだ、こういうので仙行というお経様、そういう長生きをする方法という、そういうものをいただかれて、そしてまあ喜び喜び、これから一切経を研究することができると、長生きの方を教えてもらった、喜んでこう戻って出るその途中で三蔵法師という、これはその玄奘三蔵のことなんですが、この三蔵とこう申しますと、この三蔵ルーシー十条経とお経に正真言に書いてありますが、三蔵というと何かこの、三蔵法師というとその人特別のお方のようにみんなが思います。玄奘三蔵のことをまあ三蔵法師と、なんでこの代名詞のようになっておりますけど、三蔵というのはこの方に限らんのでありまして、三蔵と申しますのは経律論と言いまして、お経様であるとか、あるいは律であるとか、あるいは論という、こういうその三つのですね、経律論という、これに精通されてとことんまで研究をして、それが何もかも分かったと、こういう人の敬いの言葉を三蔵とこう言います。だから阿弥陀経なんかでもですね、クマラジュという方が翻訳をされた阿弥陀経を今我々は用いとるわけです。だから仏説阿弥陀経とこう書かれました。その下に三蔵法師クマラジュこれを訳すと、こういう言葉が出とるわけです。だから何もその玄奘三蔵だけが三蔵じゃなくて、経律論に精通をされた方々を全部これを三蔵とこういうのです。でこの玄奘三蔵がちょうどインドへおいでになりまして、一切経を中国の言葉に翻訳をして、そしてそのお経様を全部持って帰られた。これはまあ王様の命令で、インドには仏法というものがある、そのお経様を全部中国の言葉に翻訳をして、そして持って帰れという王様の命令を受けて、それで今は飛行機でどんな高いところの山がありましても平茶羅で乗り越えていけますが、昔はそういうものがありませんので、ヒマラヤ山脈というそういう高い山を、それをだんだんだんだんと登ったり下ったりして、ようやくインドへご到着になった。その当時のことをですね、まあその物語として、まあ西域記と言いました。西の方へおいでになった記録ということが西域記。そこにまあその孫悟空であるとか八戒とかというような化け物みたいなものがお供をして、そしてまあいろいろ難関を乗り越えたという そういうまあ物語がありますけれども、大変なご苦労なさったわけで、インドへおいでになったところが、インドのサンスクリット語という、まあそのボン語というんですが、そういうのはなかなかなものわかるもんじゃないんで、それをまあ勉強して、そして一切経を全部中国の言葉に翻訳をされた。さあそのお経様、翻訳のできたお経様を持って帰ろうということになったところが、人間の力じゃなかなかその一切経を持って帰ることできませんので、馬に積んで持って帰ると。でその時に七匹の馬を連れてきて満載したんですけれども、まだ積みきれないということから、八匹目の馬に、少々まあには軽かったんですけれども、八匹目の馬に軽いこの少々荷物が少なかったんですけれども、それを積んで、そしてこのヒマラヤ山脈を乗り越えて中国へ戻ってらっしゃった。だから一切経は七田片しあるというんです。つまり七匹の馬を七田と言いますが、七匹の馬では積み切れなかったから、八匹目の馬は少々荷が軽かったというんで、これを七田片し、一切経はそれくらい膨大なもの、それをですね全部中国の言葉漢文に直いて、そしてこの戻ってらっしゃる、ちょうど命令を受けてインドへ出発をされる時は、この玄奘三蔵という方は22歳ですか。それからこの一切経を翻訳して、で中国へ戻っておいでになった時には72歳、ほとんど一生の間50年という長い間、このインドの言葉で書かれたお経様を全部中国の言葉に翻訳をされ戻ってらっしゃる、ほとんど一代ですね、この仏法を本当にこの、中国の人間が分かるようにこう翻訳をされる、そういうまあご苦労をなさったわけですけれども、ちょうどその玄奘三蔵という三蔵法師とドンラン様がぱったりとこのお出会いなさったわけ。そこで今徳徳として、わしは千年の寿命が保てるというような専業をもらってきたと、これを学べば必ずこの千年の長生きができると徳以前としてこの戻っておいでる。そこで玄奘三蔵と出会われるわけ。それといきなりドンラン様がこの玄奘三蔵に、わしはこの専業をこうしてもらってきたが、この中に書いてある方は長命の方、長生きの方、これを完全に行えば千年の寿命が保てるということだ、これは大変大切なお経だ、こういうありがたいお経は他にはない、どうですか、仏法にそういう長生きの方を説かれておるお経様はありますかと、こう尋ねられたわけです。これは徳以前として自分は千年の長生きができるんだというような考えで、徳以前としてこの宣教には千年の長生きができることが秘宝として説かれている、それを私はこの宣教をもらってきたんだが、仏法にも千年の長生きをする方法がありますか、言われた時にこの玄奘三蔵が大事に唾するって言いまして、パッと唾を吐かれた。これは中国では大事に唾吐くということは相手を軽蔑するということ、バカにするということ、何を言うとるクソだけ、パッ唾を吐く。これはまあところどころでいろいろの習慣が違いますので、まあその心得ておかねはいかんと思いますが、これからまあ日本と中国は近くなりまして、いろいろと中国へ行く人が大勢ありますが、あんた方もひょっとしたら孫がおばあちゃんの最後じゃで一遍中国へ連れてったろうって言って連れてってくれるかもしれん、くれんかもしれん、その時に中国へ行ったらどんなことがあっても大事に唾を吐いたら相手は怒る、それは相手を軽蔑するってこと。まあところどころで習慣が違いますからね、インドへ行きましたら、インドでは今私が話をしたこと絶対間違いありませんということの証拠のために舌を出すという、日本で舌でやったら人をバカにしたこと、 いくらわしが話をしても最後に、まあ明日最後のお座に、ずっと3日間話をしたけども、わしの花やったことは何にも本当じゃねえぞ、ということになるでしょ。ところが阿弥陀経の中には三世十方の仏方がですね、おのおのその国において高潮の絶相を追い出し、あまねく三千大千世界を覆いて上実の言を説きたまわ、何じら衆生この一切諸仏消防念行を信ずべし、ということを舌を出会ったということで、三千大千世界を覆うような高潮の絶相、長い舌を出会って、そして念仏往生間違いないぞと、こういう舌を出されたということは、私の言うたことには責任を持ちます、もしこれが間違うたその時には、この私の舌をいつ何時でもぶち切ってくださっても私の言うたことに間違いはありません、ということをその示すために校長の絶相を追い出す。だからインドでは、私なら私と話をしておりまして、その人がわしの申したことには責任を持ちます、絶対間違いありませんと言って最後に、日本人は怒るけども、怒っちゃいかん、それは向こうが責任を持つということ。だから六方の仏方、豪邪神中の仏方が念仏往生間違いないと我々が保証に立つ。もし念仏往生が間違ったってな試しがあるならば、その時には我々十方の仏が全部その阿弥陀様の本願を褒めた、勧めた、算段した、そういう我々に責任があるちことは言うたことに間違いありませんから、いつ何時でも責任を取ります、その時には舌を切って投げ出します、こういう意味が校長の絶相を追い出す、投げ舌を出、そしてこの念仏往生の間違いのない保証に立つ。それがまあところ変われば品変わるで、まあ唾を吐くということでも舌を出すということでも国々で違うわけ。それで今現状三相がですね、長生きの方が仏法にありますか、こう言われたら大師へパッと唾吐いて、バカ者、何を言うとると。そら千年という長い長い寿命をいただいたってことは、そらありがたやかもしらんけれども、やはり千年であろうと万年であろうと、時間が来れば死なねばならんじゃない。仏法は無量寿という、無量陽光変わらん死なんという方が仏法なんというて、そのお経様をですね、これを読んでみよう、こう言うてあのお渡しになったのが、まあいろいろの説がありますけれども、いろいろこう、探求をいたしますと、これは観無量寿経というお経様をこの玄奘三蔵から曇鸞様がこの受け取られたということ、これは、まあ、観無量寿経だ、まあこの説がですね、まあ有力でありまして、中には天神菩薩の浄土論を渡された、こういうことをまあ言う人がありますけれども、時間的にこう調べてみるとですね、まだこの曇鸞様のその時の時というものを考えますと、この天神菩薩の浄土論はまだ中国の言葉に翻訳をされてないということが時間的にわかるわけです。だから渡されたのは観無量寿経だということが、まあ、学者方の、まあ、一致した考えであろうと思いますが、まあ、とにかく観無量寿経というお経様をこれを読んでみよう、そんな千年万年の命じゃない、我々仏になったということは無量寿、限りのない計り知ることのできない、永久に変わらない、そういう仏様になる、それを法が説いてあるのがこのお経様だ。そこで今もらってきたところの千年の長生きができる秘宝の書いてある専業を梵鐘する、梵鐘専業喜楽法、その専業をそこで玄奘三蔵の目の前でブワーッと梵鐘する、燃えちゃう、そして 喜楽法、楽法に帰するってことは皆の本願を喜ぶ、楽法に帰すると。でこのドンラン様がおいでるところにですね、両の天使相応という天皇陛下がおいでになったんですけど、その方はこのドンラン様を非常に尊敬されて、上皇蘭生菩薩来、朝から晩まで気のつく旅ごとにドンラン様のおいでる方向を拝みながら、蘭菩薩蘭菩薩、それが上皇蘭生菩薩来で、三蔵ルーシー十条経本性宣教喜楽法、その次にこの天神菩薩論中下、天神菩薩の浄土論を中下なさる、解釈をしてくださる、どんなものでも分かるように説明をしてくださる、それが浄土論中というお称号であります。まあこれがなかったらですね、浄土論の本当のお心分からないんです。我々凡夫ではとても分からない。ところがこのドンラン様のおかげさまで浄土論中という、そういうお称号をお書きになって、浄土論の説明をしてくださる、それが天神菩薩のこの浄土論を中下なさったということが天神菩薩論中下。これは非常にありがたいお称号。これを読みますと、やはり先ほど申しました御前の座で申した天神菩薩のようにですね、我々浄土に往生するは我が身の力ではどうしても仏にはなれない、助かろう助かろうと考えてるだけれども助けられる方しかない、だから私がどうしたら参れるか、どうやったら極楽行け、そんな考えは捨てないか、どうやっても我々の力では真実法度の往生ということは凡夫のなすべきことでは到底成就しない、だから助かるのじゃない、助けられるということなんだということを明らかにこうしてくださるわけであります。だから私はこのドンラン様という方がですね、このお出ましをなさって、そしてこの天神菩薩の浄土論を中下され、浄土論中というお称号をご制作になった、この浄土論中からですね、この浄土論を拝みますと何でも分かってくる、それがドンラン様のご功績だ。よう皆さん方がお勤めしとっても、天神菩薩増論制をやってから論中へ来るまでに、増論制やったけやな、やったような気もするがやらんような気もする、これは眠りながらやっとるでやわさ。だからその天神菩薩増論制やりながらクラクラと眠りながら、天神菩薩論中へ来たとこで、天神菩薩やったけやな、やらんけやな、やったような気もするしやらんような気もするが、止めてくったもったいねえで、まあいっぺん天神菩薩増論制、また論中へ来るうちにどうじゃったやな。だからあるおじいが夜お勤めをしとったげなら、何べんでも天神菩薩増論せばーか言うげなで、後ろに待っとったおばあが、おじいちゃん今夜のお勤めなんでとこう言うたげな。おいだらばばさんぐらいにやられて、俺は黙っとれんと思って、おじいが、おおらな、さっきからな、まあ天神林へ入り込んでどうやっても出れんわえとこう言うた。よう間違うと思う。なんでやったら、それはここはこの天神菩薩増論制っていうのは、天神菩薩が浄土論をご制作なさったということでしょ。天神菩薩の下だ。ほら天神菩薩論中下はドンラン様のところ、だから天神菩薩の浄土論を中下してくださった。それを考えた、ここは天神菩薩が浄土論をご制作になったことが示されてある、ここはドンラン様がその浄土論を中下してくださったから、天神菩薩論中下とこう読んでいくんだってこと、これ考えて読んどりゃな、どんなことがあっても間違うためしゃない。ところがお勤めっちゅうものはなかなか一生懸命やれるもんじゃない。だからあれ、喜び喜びやるならお勤めじゃねえげなわな、定義定義の中から勤めてやるでお勤めち、喜び喜びやるならお勤めじゃねえわ。それが どうもお勤めすまやて寝るとやれやれと思って肩の荷が下りたようにゆっくり寝れるけれどもお勤め忘れてどうしても寝つけんでまあ仕方がねえでと思ってまたお勤めをやるとスーッと寝てけるちことはまるでお勤めが御恩放射と言葉では言うがまるで催眠薬のような眠り薬みたいなもん。だからそういう気持ちでお勤め、まあ、それやらんよりはいいですよ。だからこの亡くなりましたが前田に円城寺町寺があって、そこの、まあ、老僧は面白い人で宗宮さんそれはお勤めを一生懸命やらないかんってあんたは言いなさるけども、まあ、なかなかお勤めっちゅうのはできるもんじゃねえで、まあ、とにかくお念仏の前へ出るだけでいいじゃねえかでやんなら黙っとれるかちゅう。やっぱお勤めせないかもやって。いやそれが長いことはお念仏の前ではおりにくいで、それでわしのうちの同業が一口でお勤めをすることを考えた。まあ、一口ぐらいでなんでお勤めがやれる言うたら一口でやる。どういうお勤めでやったら奇妙善道高僧聖やなかしくやそら一口でやる。だけどもまあ居眠り半分でお勤めしとるのも一口でお勤めするのもとにかくまあお勤めするからいいとか悪いとかということじゃなしに昨日申しましたようにお念仏するですね条件が揃うということが独自観察礼拝照明三段供養。だからお念仏するという機会がね条件が揃えます。お念仏の前で黙ってはおれません。お勤めしたら必ずお念仏せんならん。だから官僚は照明念仏独自観察礼拝照明三段供養これを御商業って言いましてね5つの正しい行いその中でお念仏するということが一番大事なんですけれどもなかなかお念仏が唱えられませんから独自をやろうが観察をしようが礼拝しようが三段供養しようが念仏せずにはおられない。だからお勤めを長々やるということが目的じゃなくてお勤めすればお念仏せずにおれないし礼拝すればやっぱりお念仏せずにはおられない。だからどんらん様は礼拝とは仏様を拝むというはこれすなわち奇妙の姿なり手合わせて仏様を拝むということは阿弥陀様に帰依する奇妙だあなたの仰せに従いますそういう姿が合掌だ。だから合掌という礼拝仏を拝むということはこれすなわち奇妙の姿なり無条件で阿弥陀様の前に頭下げる姿が手を合わせるということ手を合わせや何万だ念仏せずにおられないでだからそれはですね、今晩からあんた方がお勤めしてくださるのにここは天神菩薩のとこじゃから浄土論をご制作になったから天神菩薩総論せどんらん様のとこへ来たら、ここは浄土論というお商業を中業して浄土論中というお商業ご政策になったからここは天神菩薩論中芸だと思ってお勤めしとったらどんなに寝ぶとったってのは間違う試しはない。ところがなかなか喜んで一心一行のお勤めなんかできるもんじゃねえからくらくら天神菩薩そんなことやっとるもんじゃで馬場さんにどういうこっちゃ今夜のお勤めはで馬場さんぐらいに負けては男のメンツに関わると思って実さんが今天神林やって出れんじゃわやそういうようなお勤めじゃほんでまあ私はそのねこの頃その摂政とか中東とか邪院とかあるいは盲語であるとかお酒を飲むということがこれが罪悪だところがねなるほど我々が毎日毎日いろんな罪を作って日暮らしをしておりますけれども本当にこう考えてみるとそれやらずには日が遅れんところに罪悪人種のポンプだどうにもならないんだ地獄の種と知りながらやめんじゃないですねやまらないちゅうお浄土の種と知りながら行わんのじゃありません行うことができないというそこにこの極重の悪人本当に救われまじきものだ だからその、ね、盗みっちゅうのは中東っちゅう盗みっちゅうのはほらあんな泥棒やった覚えはねやったんだかと思うでしょ。ところがそんなら人がおる時のお勤めと誰もおらん時のお勤めとはお勤めが違うでしょ。そんなような自分一人でお勤めしとる時にはまあその、そそらそら何も考えずにお勤めやっとりますけれども、人のおる時にお勤めしたらいらんところをまで節つけとる。だから居眠り半分で天神坊さぞおろんせばっかやとったじっさんがおばあに叱られて、そして今天神林へ入り込んだ出れんわえて言うとった名様やってお勤めしておるけども、やっぱり昼の疲れが出てきてふらふらっと居眠り半分でお勤めして「なむあみだむなむあみだむ」ガラガラっと裏の戸が開いて「こんばんは」誰やら来たらペッとなっていらんとこに伏せて「なあ」。これは仏様にお勤めしとるんじゃねえ、誰やら来たやつにお勤めしとる。誰が今頃来やがったやな。なあ、何そんな予算を節つけんでもいいけども、それが人が来るというとことさらに、この俺はこういうお勤めしとるぞということを聞かせるために、ああ、誰が来たやな。こんな時にて。だすまんけどな、わし明日なうちの屋敷にあんまり木が枝が張りすぎて道路まで出ちゃっとるで枝打ちしたやと思うが、どうもノコギリが見つからんが、おめんとこのノコギリいっぺん貸してまえんかい。あ、隣の茂平が来やがる。まんだおらこの枝目立てたばっかでいっぺんも使っとらんノコギリ借りに来やがる。思ってなあ。あと後ろの馬場さんが、ああ今お勤めしといてるで、お勤めが済んでから聞くで、あんたもやっとってくださいと言いやいいね。ところが実さが実さなら馬場さんも馬場さんや、似た者夫婦とはよう言うたもん。お勤めしとるせや中に後ろから「おじいちゃんのこぎりどこにある?」。ほんで今ここで「なあむ」と言うて「三田成仏のこの方は」と「ごはさんあげようと思っとるとこでのこぎりどこじゃ?」。びっくりして待って、ごばさんとこやら行っちゃって、のこぎりは裏の棚にあるって言って、だからばばさん探しに行ったらのこぎりあったげな。さあ持てってちょう。ところが三田成仏のこの方はと、いや今に実行が出てくるわ。のこぎりは裏の棚にある。そんなごばさんあげて何が今に実行が出てくる。困っちゃったじいさんが心に思うことが口に出る。目の立て立てじゃで壊すなよと言うたげん。その程度のお勤めじゃ。それが御恩風車でございます。なら御恩放射というが、この間もあるおばあが念仏唱えとるで、あんたよう念仏しなさる結構だな、これは御恩放射の念仏じゃおやまん。そうか、そうするとだな、お前信心欠如をしたその御恩を法でさせていただくのが一声一声の念仏を御恩放射ちゅんじゃが、お前信心欠如したかい言ったら、やがてもらうやもん。あほやなお前、そんなら御恩放射と言えんじゃねえか。物もらん前にお前お礼言うのか。隣でどうやらぼた餅作っとるようだ。あれやそのぼた餅っちゅうのにはいろんな名前がついとる。餅ならペタペタペタペタと音が知るでわかるけども、あのぼた餅っちやつは作っとっても音がせんわ。それで隣知らずっちゅうね。餅ならわかる。ぼた餅は生なすりこぎでつついて、半分、ご飯があり半分が餅みたいな納豆で、あれ半殺し、隣知らず半殺し。呼ぶね、呼ぶねっていうのは昔この東海道行くんでもこの熱田から船に乗りまして、ほんで寝とるうちに食わぬやつ、それでこれを呼ぶねっちゅうね。寝とるうち、わからんうちにつく、隣がわからんうちにぼた餅つく、それで呼ぶね。それから貧乏寺の方が町、なんで貧乏寺の方が町というかちゅうと、それはですね、ついたとこもあるがつかんところもある。 なかなかそういうことをね、覚えるってことは難しいぞ、これは。それを眠って聞いとるクソだけもおるじゃん。で、そういうまあいろいろのまあその名前がついとるが、知らんうちにこうついとる。それとどうもなんやらの豚餅ついとるようなに、まあ、その尿意がするで、でまあどうせ俺もいつも豚餅ついたら隣七つむでやわやるで、どうせくれるじゃろうでっちゅうて、豚餅つくっとるところへ誠にありがとうございましたって、お前お礼に行くか。もらってからお礼言うんやろ。五言奉者の念仏っちゅうことは、あんたが信心欠如してこの五言同生という、それが喜びの念仏となって、まあ、死ぬまで寝ても覚めても油断なく、命のあらん限りは称名念仏せよ、中蓮如様のおっしゃるように、五言奉者の念仏なら信心欠如した上の喜びじゃねえ。やがてもらうやも。そのうちに信心欠如しますが、そうすると信心もらわんまいからお礼言うたるんだ。そのまま五言奉者っていう名がつくか。みんな分かったような分からんこと言うとる。だから私はね、本当にこの信心欠如っていうね、安心安堵の身となるっていうようなことは、なまなね、誰がどう言うたとって、助けたもうた如来様と助けられたあんたしか分からんことです。どうでしょう。ただお両行を述べて、あんたうまいこと言いなさるとか、本当それが喜びなら、心の本当の姿ならば結構ですとか結構でないとか、それはお坊様方がいろいろ言いますけれども、まこと信心欠如をしたっちことなら、あんたと阿弥陀様しかわからん。あんたがな人に聞いて歩く必要ないんですよ。阿弥陀様のお心とあんたの心がここに直結ができて、誰に見捨てられ嫌われても親様だけはという満足のでけたことならば、あんたご自身が分からん道理がねえじゃねえか。だから信心を得たということには、人に聞いて歩く前に自分の胸を考えてみよ。信心定まったら必ず信心定まった証拠がある。それを信心定まる印にはどうした、印がありますよ。証拠がなければなりませんよ。どういうものが印だ。信心定まる印には狂気の心起こるなり、狂気の心起こる印には仏頓報ずる思いあり。なおと人に聞いて歩く必要ありませんよ。自分自身が如来の慈悲に満足し、どこまで逃げても逃げおおせないあなたの大いなるお慈悲の懐に、今日一日一日が抱かれながら、お浄土へお浄土への道中が今日一日一夜の日暮らしならば、今日もお浄土が近づいた、こんな八つ目をようこそと抑えきれない喜びがあるんです。それはあんたご自身で分かるこっちゃないですか。腹が立ったって欲が起こったって、こんなざまはてが出てきたが、おおしょういかが、そんな心配の出てくるはずがない。だからどんらん様がまこと信心欠如をしたということならば、それは自身があんたが今までなかった思いが出てくるが、必ず信心の証拠なんだ。それが本当にですね、明らかに安心安堵の身となっとらんものは、口ではうまいこと言うとるけれども、なかなかまことの信心が欠如できなければ、五言奉者心からなる喜びはない。それは何ででしょうか。そこに三不信、三不信ってことは、本願を、この阿弥陀様のご本願を味わってみると、四信信行欲生学、これを三信と申します。寛容ではですね、これはこの三人と読むんです。一者自信、四乗信、四乗心ちことは、これはまあ大教で言うたら四心ですわね。これはこの人心、エコー発願心、これを寛容では三心と読むんです。住んで読むときは三心と読むときは、これ大教の三心、三心と言うたら寛容の三心で、それを縮めて阿弥陀経では一心とおっしゃった。だから蓮如上人が、大経には三心と説き、寛経には三心と言う。 阿弥陀経には一心と表せる。三行ともにその名変わりたりといえども、ただ行者奇妙の一心を表す心な。如来様の本当のお心がこの私に徹底して、そこで私がかかるやつめをという、その喜びというものは親様なりゃこそという、三行ともにその名変わりたりといえども、行者奇妙の一心、親様なればこそと全てお任せをするというが、これが一心なんだ。はいはい。まあそれは一つ、まあよう考えていてください。あんた方が人に聞いて歩く前に、あんたの本当の心の中に満足ができてるか。死心心行己忘れて無行不浄の眼界に来す。ええも悪いもありません。ああ親様なりゃこそ全てお任せのできたを信心という、そういうことがあるかないか。ちょっと休憩をしていきます。
ありがとうございました。
お父様がですね、我々にこの如実修行と不如実修行ということを明らかにしてくださったんです。でこれは孫和さんに五海さんが不如実修行と言えること、乱子釈してのたまわ、乱子っていうのはドンラン様のことですよ。でドンラン様がこの浄土論中というお商業の中に如実修行と不如実修行、つまり我々が本願を信ずる、その本願を信ずる信じ方がですね、これがその如実修行ということと不如実修行、誠の信心でないということと誠の信心であるということと、これをはっきりと分けてですね説明をしてくださるのが、不如実修行と言えること、乱子釈してのたまわ、一者信心あつからず、若存若妄するゆえに、二者信心いつならず、欠乗の真なきゆえに、三者信心相続せず、四年堅固と述べたも。こういうお知らせがあるわけです。だから、誠の信心というものと、誠の信心でないという、そういう区分けをしてくださったのが、如実修行と不如実修行。非常に難しい言葉ですけれども、だけどもこれは一応皆さん方の経験、ただいま自分がどういう立場におるかってことを我と我が胸に相談していただきますとはっきりするんです。それは第一番に一者ってことは、一つにはちゅうことですね、一つには不如実修行と誠の信心でない、それは一つにはこの一者信心あつからずと申した。このあつからずという字がですね、薄いとか厚いとかというそういう場合の文字じゃないんです。これは不純という、純粋でない、つまり自力の修心が混じっておる信心、自分でこしらえとる信心、それを一者信心あつからず、まことのご栄光の信心であるならば、そんなその脈存脈毛というような心の出てくるわけはないんです。だから脈存脈毛ということは、条件のいい時は惚れ惚れとお念仏が唱えさせていただける時はもう大丈夫じゃとこう喜ぶんですけど、妄念煩悩がさかまいて自分ながら愛想の尽きるど根性が頭上げてきますと、こんなことではという心配が出てくる、そういうのを脈存脈毛というんです。ある時は大丈夫、ある時はこんなことでええじゃろうか。大体皆の本願信じた信じたと言うてらっしゃるけども、本当に信じておるのか。いやあ、それは阿弥陀様のご本願を疑うなんてな厚かましい考えは私はありません。阿弥陀様のご本願は天が地となり地が天となる試しはあっても、私を必ず迎え取ってください、だから阿弥陀様は私は信じておりますとこう言うんですね。ところが口ではそう言うてるんですけど、あんまりにも腹が立ったり欲が起こったりモヤモヤの根性が出ますと、往生いかがの心配がこう出てくる。 それならばそれはですね、条件次第でですね、ええ時は大丈夫じゃけれども、浅ましいざま果てが出てきた時に気がついて、こんなことでええじゃろかと、そんな不安が出るならば、これは弥陀の本願信じてないちゅうです。弥陀の本願が本当に信じられたものでありますれば、腹が立っても欲が起こっても、腹を慈悲が喜べてもですね、その場その場で往生一乗御助け自乗の喜びが変わらずにですね、ずっと続いていくんです。それが誠の信心です。だから弥陀の本願信じた信じた言うてるけども、あんまりにも自分の手元がお粗末じゃと往生いかがの心配が出る、そのええ時は大丈夫じゃが、悪い根性が出てきた場合に往生いかが心配が出るならば、脈損脈毛です。それは誠の信心でない証拠です。だから弥陀の本願信じてると言うけれども、本当は信じてないんです。だから弥陀の本願を信ずるといえども、我が身下根なるがゆえに、往生いかがと案ずるは、これすなわち本願を疑うなり、何も信じとれせん。ただ自分の手元の条件次第で惚れ惚れと念仏の唱えられるときはもうこれで大丈夫。腹が立ったり欲が起こったり、自分ながら愛想の尽きるざま果てが頭上げてくる、その度ごとにこんなことでええじゃろうかというようなものが出てきて、それで往生いかがの二の足不満なら、そんなものならこれは誠の信心でないから、一者信心あつからず、自力の混じった信心、あんたのこしらえた信心。だから条件のええ時はええが、条件が悪なると脈損脈もええ時は大丈夫、悪い時は往生いかがってな、そんなことが出てくるのは、それは誠の信心じゃない、純粋の他力栄光の信心でないという証拠だ。二者信心いつならず、欠乗の信なきゆえに、そうですわね。阿弥陀様、阿弥陀様、私を助けてくださるは阿弥陀様しかない、何万打仏のこの五六時より他にはないと言うていても、ちょっと腰が痛なると工房様へ行ってこかしゃ、こんなものいっぱいおるわ、ええ顔しとるやつばっかり。それは本当に悲しいことですけれども、そういうですね、私に声かけてくださるはあなたご一物っていうことがわからん。ほじゃから、ご性は阿弥陀様、根性は弘法様か、お薬師さんか。そんなものはですね、誠の信心欠如したもんじゃないんです。だから二者信心いつならず、欠如の信なきゆえに、私に声かけてくださるは、私の本当のお粗末千般なざま果て見るに見かねて、我もし助けずんば、またいずれの仏の助けたまわんぞとおしめし、私のために何万打仏になっとくれた、その仏はあなたご一仏だってなね、徹底的な喜びがありませんから、いつならずですわ、阿弥陀様ご一仏以外に万が欲しい、つまり誠の信心が欠乗ができたならばですよ、何の不足あってか余行を余禅に心をとどむべきや。この間もご少年やねえな顔しとるやつが、矢事の交渉時言っとることをある人が見て、あの人はあんた交渉時言ってござったぜもとわしに言うたで、何しに行ったじゃろうなって言って、そのおばあに会うて、おめえ何万打仏で満足しとらんかい、あんた様ご一仏で万打足らんかい、なんでじゃん、この間おめえ交渉時言ったげながら、本当のことはよう言わんわ、いやあれはおめえさんな、何でも売っとるで部屋にいただけちゃうやん、もうそれは何でも売っとるげなな、あそこは大勢人が来るで、どんなもの売っとったらええたら何でも売っとるぜ、もう猫の子供まで売っとる、そういう話だから部屋物に行ったとこまけやとるけども、本当のお慈悲に満足ができておれば、何のために交渉所へ行くへ、 メールのは悪ねえじゃろうがアホなこと言うな。なんかどっかに不足があるから皆の本願だけではどうも頼りねえ。だから他の仏方他の、余行余禅に心を留めたいというのはお念仏で満足しとらねえ。それだからですね、いつならじゃ徹底的なものがないんだから、医者心身いつならず欠情の真なきゆえに、わしの手元は腹が立とうが欲が起ころが、どんな様あて現れても見放いておくれん親様、どこどこまでもどこまでも私一人迎えとろうが、如来の本願だてことが本当に味わえたならば何の不足がある。まだまだダメだよ。でもめさ楽に死にてえやもん。で何日もやると楽に死ねるげな。そんなものは人間の弱みにつけ込んだ話であって、ぽっくり死にてえちゅうて、ならのぽっくり寺ちゅうてれ、めやらしてまったでわしゃまあぽっくり死ぬうやもと言うて自慢くさそうに言うとったばばさが今4年間寝とるんや。あんなとこへめって何の約束が、どんな保証がつく。ぽっくり寺の住職今中期でよいよいじゃねえ。そんなアホなことがあるか、神や仏が人間の運命を操るのか。あんた方が悲しかろうがつらかろうが、あんたの世界はあんたがこしらえて生まれてきたんでしょ。同じお母さんの丁寧から生まれた人でもみんな兄弟が歩くべき道が違う、自分の世界が違うってことは、自分の業によって自分の世界をこしらえとる。業とは行なりで、おこのを立てこち、いろんな種目や立てこち、それが縁にも要されて今日結果となって現れてくるものを、人のせいや神様や仏様に文句言うちことが甚だ間違っとる。うのけ羊の毛の先で次たるほどの異なりというとも、宿業にあらずということあることなし、偶然や突然そんなことはありません。みんなこれは因果の法則で、自分が蒔いた種が縁にも要されて